質問の4番に行きます。4番の質問はラブプロファイルについてですね。質問やお悩みは何ですか？夏子さんのようにラブプロファイルを使いこなせるようになる秘訣は何ですか？その背景は、私も夏子さんのようなラブの使い手になりたいというのが一つと、また、もっとラブの使い手が増えると世の中良くなりそうな気がするからです。ありがとうございます。率直に嬉しい質問です。特にこの方が最後におっしゃったもっとラブプロファイルの使い手が増えると世の中が良くなりそうっていうのは私ももう確信してます。だからこそ今もやったり伝えたり教えたりしてるわけですけども、じゃあさっと早速回答しますね。使いこなせるようになる秘訣なんですけど、いわゆるマジックソリューションはないです。マジックソリューションっていうのは、これさえやってれば簡単よっていう解決策ですね。それはないです。なので、王道の回答をいたします。7つの打ち手っていうのを考えました。本邦初公開しますね。まず、打ち手1。好きであるということですね。これはもう、どんなことでも、好きこそものの上手なれですね。2番目。目的を明確にする。で、目的は、ぜひ、目的指向型の言葉で表現してください。何々するためにということで、何々しないようにっていうんではなくて。それから3番目、打ち手3番、基礎訓練を徹底する。で、基礎訓練なんですが、私がやった基礎訓練を、4つご紹介しますね。まず1つは、各パターンの行動上の特徴を頭に叩き込む。そして、スラスラ自分の言葉で言えるようになるってことですね。2番目。単語ベースで厳格にパターンを捉える。厳格にもしくは正確にです。3番目。世の中の、言葉からパターンをピックアップするっていうことですね。で、例えば、電車の中吊り広告だったり、新聞の折り込み広告、あるいは雑誌の記事、雑誌の見出しなどから、この広告は何々型の言葉で書いてあるとか、このデザインは何々型だな、なんていうのをこう自分で識別していくんですよ。で、これはすごくやりやすいですね。あとは、リアルな人のプロファイルをたくさん撮る。リアルな人っていうのは、ラブプロファイルを知らない人です。自分の周りのごく普通の人。で、学ぶ過程で、例えば、同じトレーナーの講座のね、仲間とプロファイルを取りやっこしたりっていうのは、あるかもしれないんだけど、それは、あんまり、やらないよりはいいけど、あんまり意味がないかなと私は思ってるんですね。というのが、学んでいる人は知っているので、それなりにこう、やりやすい、わかりやすいパターンで言葉を言ってくれたりするんですよ。そうじゃなくて、本当の普通の人ですね。自分の周りの家族だったり、職場の人だったり、お客様だったりのプロファイルをたくさん取ると、本当に実践力がつきますね。そして検証していきます。ちゃんと検証してください。あと、私のラブプロファイルの2番目の師匠が言ってたやり方をご紹介しますとですね、彼はテレビを見ながら、テレビから聞こえてくるパターンを、もう徹底的に、聞こえてくる言葉に徹底的にパターンをかぶせていったって言ってました。もう言葉が聞こえてくるごとに、例えば、目的指向型、内定基準、外定基準、問題回避、オプションプロセス、目的指向っていうふうにやってたそうです。これって、例えば、通訳になるための訓練なんかもこういうことするんじゃないかなって思うんですけど、さすがだなと思いましたね。今のが打ち手3。基礎訓練を徹底する。次、打ち手4ですね。まずは領域を絞って実践するですね。で、まずはでいいです。ラブプロファイルはとにかく汎用性が高いわけですよ。もう人間の潜在意識のそのまた奥のメタ無意識のフィルターの形、つまり鍵穴の形を、識別するのがラブプロファイルということで、人間の行動、人間の心理は全てラブプロファイルが現れてます。だから、 汎用性が多い。で、すべてをやろうとすると大変なので、まずは、この領域で徹底的にやろうっていうのを絞るといいかなと思います。で、絞る時の、まあ、絞る、領域もいくつかあってですね。まず一番は、自分や他者に行動変容をもたらす。あるいは自分や他者にパラダイムシフトを起こす。そのために使うということですね。で、これは私が今、コーチングだったり、まあ、メルマガで言っていることなんですね。ただこれは、私はラブプロファイルの使い方としては一番上級だと思ってます。だからいきなりこれに行く必要もなくて、まあ、それをやりたいっていうのはやっていいんですけども、他にもいろいろやれる領域はありますよね。例えば、影響言語を使って相手から納得のイエスを引き出す。それから三つ目は、欲しいお客さんのみを引き寄せて、そうでないお客さんには素通りしてもらうコミュニケーションを取る。これビジネス的には非常に使い勝手が良くて、例えば広告、あとブログ、SNS の発信、セールスレターなんかで使えますね。で、広告は言葉だけではなく、レイアウトやデザインや、絵とか図柄にもラブプロファイルのパターンが、出てきますので、それをこう適正にするため、お客さんに合わせて適正なパターンのレイアウトにするとかですね。そういう使い方できますね。あとは、採用ですよね。企業において採用っていうのは一番大事な意思決定ですよ。で、企業における採用活動って、結局は、自社に欲しい人を引き寄せて、そうではない人には素通りしてもらうっていうコミュニケーションなんですよ。その候補者を集めるときはそういうアプローチが必要なので。で、最後、面接で決めるときに、やっぱり自分たちの会社があるいはこの職種に必要な人かどうか、そのパターンを持った人かどうかっていうのを判断する必要があるので、それが一番、なんていうかな、採用の精度が上がるので、そこに使うということですね。あと、4番目は、企業組織での問題解決、業績向上、パフォーマンス向上に使うと。例えば領域としては、お客様相談室、営業、プレゼンテーション、あと人事ですよね。それから、次、5番目かな、学校教育。学校で先生がラブプロファイルをマスターすることによって子供の成績が上がったっていうのはもういくらでも聞きます。あるいはスポーツのコーチがラブプロファイルを使うことで、そのチームの教えてる子供たちの部活動なんかですね、成績が上がる。これ、いろいろ事例はあるので、そういう使い方もありますよね。だからご自身が、まずはここを徹底してやりたいわっていう領域を絞って実践されるといいかなと思います。あと、打ち手の5番目、人に教える。これはどんなことにも言えますけども、ラーニングバイティーチングって言葉があるごとく、人に教えるのが一番学びますね。あと6番は、先生からポジティブなフィードバックを受ける。まあ、ポジティブだけじゃなくて、フィードバックを受けるってことですね。で、ちょっと私が受けたフィードバックっていうのをご紹介したいんですけども、ラブプロファイルのトレーナーになるための講座に入ってる最中だったと思うんですけど、私すごく感動したんですね。っていうのが、ラブプロファイルを学んで、自分はなんて豊かな世界に生きてるんだっていうのに気づいたんですよ。というのが、まず自分の周りにいる人たちですよね。今までは、もうなんでこの人たちこうなのって、もう頭を抱えてた人たちが、実はもう36あるパターンを全てを発動しているっていうのが分かったんですよ。いろんな人、周りの人がいろんなパターンを発動してくれて、もうどれだけ事例が豊富かと。それに気づいたときに、なんて豊かな世界に生きてるんだって思ったんですね。で、人だけではなくて、例えば日本文化とアメリカ文化の違いとか、当時私が身を置いていた自動車業界の特徴とか、あるいは日本の伝統的な農耕文化の特徴、こんなのも 全部ラブプロファイルのパターンで説明できるんですよ。あと、うちの母親はなぜああなのかとか、うちの父親はなぜああなのか、もうパターンの特徴ありありなんですね、あの人たちも。で、それを気づいた時に、なんて私は豊かな世界に生きてるんだって、もうこの世は豊かなパターンで溢れているっていうのに気づいて、で、それを先生に言ったんですよ。そしたら、先生がこう言ってくれたんですね。あなたはすでにラブプロファイルの本質を分かっていると。それはすごいことよと。で、それを言われて、もう嬉しくてしょうがなくて、もうそれ以来、なんていうかな、熱意に拍車がかかったって感じですね。まあ、もともと熱意を持って取り組んでた自信はあるんですけど、もう火に油が注がれました。だから、先生からのフィードバックを受けるっていうのが6番目ですね。で、打ち手7番は、もう先生だったり、自分より上級の人たちと定期的に接するってことですね。打ち手の6番とも通じるんですけども。で、私自身がですね、ちょっと今日数えてみたら、2011年にラブプロファイルを学び始めて、今2019年、8年かけて、トータル61日間王先生と過ごしてるんですよ。で、61日間って言ったら2ヶ月ですよね。で、8年間の2ヶ月ってこれはそれなりにすごい日数だなって思っていて、で、日本にいるトレーナーとかマスターコンサルタントの中でもこの日数はかなり上のはずです。で、その積み重ねってあるなと思って。で、その積み重ねによってこう自分で新たな刺激を受けてきた、ブラッシュアップしてきたっていうのはもう確かに言えますね。で、あとこれは私のコーチングの師匠が言ってたことなんですが、その師匠はこう言ってましたね。コーチング上達の秘訣として、コーチングをやり続けろ、受け続けろ、学び続けろって言ってました。ラブプロファイルも言えると思います。以上ですかね。ラブプロファイル上達の秘訣7つの打ち手でした。質問ありがとうございます。